始まりました。期間限定番組ねえねえみんな、はい先生。この番組は先週の月曜日からスタートして明日金曜日4月3日まで、ねえもうあと2回だけになっちゃったよ、うん、どんな感じ、
もうちょっとやりたいなっていう気もなきにしもあらず
さあ今喋ってるのは DJB 長谷川と
じゅんじゅんです。
てっちゃんです。
はい、この3人で進めています。もうコロナウイルスの臨時休校と春休みで休みがずっと続いている一宮市の小学生の皆さんにメッセージを送るこのラジオ番組。さあねえ、この10日間、もう今8日まで済んだんだけど、じゅんじゅんはこのラジオ放送どうだった？
毎回生放送なので、はい、ワクワクドキドキハラハラ、はい、ハラハラもう楽しみな気持ちもあるんですけど、はい、やっぱりどっちかというとスリル満点って感じだったかな。
てちゃんどう？
ジェットコースターに乗ってるような気分ですよ
ジェットコースターに乗ってる
気持ちいいかなと思ったらグ
ーンと落ちる、うん、でもね、初めてのことってみんなそうだよね。
そうだよね。
まあいろいろこの新学期始まるけれど、うん、初めてのことはもうショックがあって当たり前っていうぐらい、ドキドキすることを楽しむぐらいの気持ちでいってほしいよね。
そうだね。
無駄になることはないと思うね。
はい、わかりました。それでは今日のお話のコーナーからいきます。今日の担当は誰かな？
てっちゃんです。
ではよろしくお願いします。
ねえねえみんな、恩返しっていう言葉知ってる？
知ってる知ってる知ってる。鶴の恩返しとか言
う。あ、鶴の恩返し、どんな話だった？
つるつるの頭のおじいさん
何を言ってるんですか、うん、鶴の恩返しは有名だよね、はい、何かしてもらったらさ、相手に、まあ、お礼をするとか、はい、何かを返すとか、うん、こういうのが恩返しっていうわね、
うん、
返さないとどういうことが起きる？
なんかすごく申し訳なくてね、うん、心が重くなる、
う
ん、
相手に悪いなって気がしますね、う
ん、してもらった人はそんな思いがするかもしれないけども、うん、した人はどんなふうに思うと思う？
うん、
恩をね、
なんかして、かけた人はしてあげたのに何も言わないのかってちょっと腹が立つ。
何々してやったのに何にも返ってこない、
うん、
まあ、こういうのはね、最初から見返りを期待してるんだよね、
うん、
だからそういう関係だけで人間関係進んでいくとね、なんかギスギスしちゃってさ、よくトラブルや喧嘩が起きるんだよね。でそれを防ぐにはどうしたらいいのかな、なんかアイデアある？
わかんない。どうしたらいい？
いや、相手が喜んでくれたらもうそれで自分満足って思えば、うん、見返りは、
そうだよ
ね要求しないんだけどな、うん、
そこでね、あの名古屋にお住まいのコラムニストしがない康弘さんからお聞きした話をね、皆さんにも紹介したいと思います。
教えてね。
はい、恩返しではなくって恩送りというふうに考え方を変えるといいんだよって。
恩送り、
送り、
うん、聞いたことない？
ないないないない。
どう？じゅんじゅんもどう？
恩送り、前に聞いたような気はするんだけど、恩を返すんじゃなくて、
うん、送るんですよ。
送る、
どういうことかなって説明すると、うんうん、誰かに何かをしてもらったら、うん、してもらった相手にね、何も返さなくていいんですよ。
え、返さなくていいの？
うん、返さなくていいと。そうすると、どういうことが起きるかな？
返さなくていい、
相手はちょっと期待外れて怒ってくるんじゃない、
う
ん、
そうだね、まあ、うん、ありがとうっていう言葉は必要かもしれないけども、
うん、
何か物を返すっていう必要はない、うんうん、つまりしてもらったら別の人にね、同じことをすればいいんですよ。
別の人に、その人じゃなくて、
うん、違う人にね、同じことをすればいいんですよ。
ほう、
でしてもらったらまたその人もしてもらった人に返さなくていいの、うん、
あ、そうか、じゃあどんどんリレーみたいになってくる。
そうそうそう、恩をねリレーしていくと、どんどん人の輪っていうのはつながっていくし広がっていくんですよ。
嬉しかった気持ちをその人に返すんじゃなくって、まあ、ありがとうって言葉は返すんだけども、同じことをまた違う人にもするってことだね。
そうそうそう、あのね、うん、今日ねここのスタジオ来る前に私車で来たんだけど、
うん、
国道22号って大きな道路あるでしょ。
あるある。
僕はね、その脇の道からどうしても国道に入らなきゃいけないんですよ、信号じゃないところで、
はい、
ちょっとね結構 朝早くだと車が並んでるよね、
うん、
入りたいなと思ってもなかなか入れてもらえないことがあるんだよね。
早く入れてよと思うよね、
うんうん、でそんな時にねスッと入れてくれる人がいるんですよ。
あ、嬉しいよね。
嬉しい嬉しい、うん、で大抵で、ね、大人の世界だと入れてもらうとね、あのランプはカチカチカチありがとうっていう意味の、うん、そんな合図を出すこともあるんだよね、
うん、
じゃあ、譲ってくれた人に降りてねありがとうって言うの？
言わない言わない言わない。
そんなことしてたら危ないよね。
危ないよね。
だったらそういうふうにしてもらったら今度は自分が逆の立場になったらしてあげればいいんです。
入りたそうな人がいたら入れてあげる、
うん、どうぞお先にどうぞ。
なるほど。
つまり恩を返すんじゃなくて恩を送るんですよ別の人に。
そうか、
知ってる人じゃなくても、
うん、それは誰でもいいんです。
誰でもってことだね、
うんうん、例えばねみんなも街を歩いてて重い荷物を持ってるお年寄りがさ偉そうだったらどうする？
助けて
なんかお手伝いしましょうか、ね、って言います。
持、
うん、
ちましょうかって、うん、
そうだよね。で助けてもらう人もいれば助ける人もいる、うん、そこでありがとうの一言は必要かもしれないけども、うん、荷物を持ってもらった人は別の形で誰かに何かをしてあげればいい、
うん、なるほど。
困ってる人がいたら、うん、大丈夫って声かける、
うん、
DJB は得意だよね。
得意だよ、う
ん、得意だね。
でかけてもらった人は今度困ってる人がいたら、ね、大丈夫。かけてもらった人も今度は誰か困ってたら大丈夫、うん、大丈夫っていう言葉のリレーをしていけばいいんですよ。
いいね。
なるほど。
何かをしてもらったらありがとう、そして同じことを誰か別の人にしていく。次々にそうやって送っていくとニコニコ優しい人の輪ができると思います。まもなくね、新しい学年始まるよね。クラスのみんなが長くしたかったらやっぱり恩返しではなくて
恩送り、
これをねぜひクラスの中でやってほしいなと私は思ってます。今日はね恩送りというお話をしました。
素敵な言葉をありがとう、てっちゃん。
さあ明日も最後の日あるから楽しみにしててくださいね。
ねえねえみんな、
それでは皆さん次のコーナー、学校の先生にインタビュー。さあ今日インタビューしてくれるのは誰かな。
じゅんじゅんです。
じゃあお願いします。
はい、私の前に今日のインタビューの先生が来ていらっしゃいます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初に自己紹介ということで学校名とお名前お願いします。
はい、一宮市立朝日東小学校から来ました山中理恵です。
はい、理恵先生です。理恵先生担当は何年生でしたか？
はい、今年は1年生を担任しました。
1年生ですか、今までずっと学校インタビューでおいでいただいた先生の中では1年生初めてですね。どちらかというと高学年の先生が多かったので1年生の先生ですね、1年生の子どもたちどうですか？
とっても可愛いです。
可愛いですか、はい、そうですよね。なんかその子どもたちの可愛いっていうエピソードなんかありましたか？
どんなことにも本当にいつも一生懸命頑張ってくれて、鉄棒も泣きながら練習をしてできるようになったりとか、うん、あとは昆虫採集の時にもう一生懸命トカゲとかバッタとかを捕まえてくるのがとっても可愛かったんです。
あ、なるほど。昆虫採集なんかも学校の授業であったんですね、
はい、生活科であったので、うん、みんなで校庭に出て虫を見つけに行きました。
そうなんですね。虫嫌いとか怖いって子はいないですかね？
ああ、時々いたんですけど、虫が大好きな男の子がたくさん捕まえてくれるので、だんだんこう私も触れるかなっていう感じで、みんな最後はトカゲとか、カエルとかすごい顔を虫かごにひっつけるぐらい近づけて観察をしていました。
なるほど。やっぱ子どもたちの力って大きいですね。私も1年生やったことあるんですけども、はい、 先生じゃなくって私はお母さんって呼ばれちゃったことあるんですよ、
はい、
なんかこれ1年生ならではだなと思うんですけども、そんなことありませんでしたか？
今年の子はなかったんですけど、前に1年生やった時にはママって呼ばれました。
やっぱりね。ね、他の DJB やてっちゃんは1年生はありましたか？
僕はね、経験ないんですよ。
僕もないの。
ないの。じゃあパパとかないですよね。
ないな。
ないですね。そのママって言われた時、先生どんな風に子供たちに、なんか子供たちの中でもしかしたらママじゃないよみたいなことよく言ったんじゃないですかね。
うん、私も初め気づかなくてママって言われたんですけど、自分が呼ばれてるって気づかなかったので、こう何回かねえママねえママって言って何回か呼んでくれたので、周りの子が先に気づいて先生だよって言うんでちょっと一笑い起きました。
そう、でもそのママって言いたいその子の気持ちってすごく嬉しいですよね。もうお母さんと一緒っていう感じだったんですよね。
気づいた時の照れてる笑顔がすごく可愛かったです。
そうですね、可愛いね。1年生持ってみたかったですよね、 DJB。
持ってもう僕じゃ絶対務まらないと思います。
ちゃんどうでしたか？
僕もね、日本語があまり通じないからね難しいんだよ、1年生はね。
なるほどね、本当に。先生今年は1年生だったんですけども、はい、それまで去年は何年生でしたか？
去年は6年生を担任してました。
6年生でしたか、は
い、すごいね、6から1、ね、
はい、
ギャップが大きいんじゃないですか？
大きかったです、
ね、ですよね。まあ、さっきね、言葉が通じないっててっちゃん言ったんですけども、なんかその辺の苦労っていうかありましたか、先生がなんか、
うん、例えばプリントをやるときに15分までにやってねって言っても通じないので、長い針が3のところまでやってねっていう、
そのなるほど、
ちょっとなんかこうどうやって言おうかなっていうのが、6年生から1年生だとちょっとなかなか上手に自分も切り替えられなくて、
通訳しなきゃいけないね、子供の分かる、ね、1年生の方が分かるよ ね、
1年生が知ってる言葉に直さなきゃいけないっていうことですね。でそれでちゃんと子供たちは分かって、ね、もう先生1年生も6年生もできるってすごいですね。
すごいね、すごい。
多分まあ1年生 の、 今度1年生になる子が例えば弟や妹にいるとか、それからもしかしたら来年1年生になるけどこのラジオ聞いてるよって子がいると思うんですけどもそうした1年生の子に1年生をやられた先生からメッセージをなんかいただけますか？
はい、去年1年生を担任した時にも入学式の時はすごく不安そうな顔で来る子も多かったんですけど、学校は優しいお兄さんも優しい先生もたくさん、お兄さんお姉さんも先生もとっても優しいので、元気に来てくれればきっと楽しい小学校生活が送れると思うので、笑顔で入学してくれるといいなと思います。
なるほど、楽しくって優しいお兄さんお姉さんいるから不安はないよ、はい、楽しい学校生活が送れるよってことですね。きっとラジオの前のお友達はワクワクしてるんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございます。先生今日リクエストをいただいてるんですけども、はい、Believe ですね、この選曲のなんかエピソードは教えてください。
はい、私の勤めている朝日東小学校は3月6日に6年生送る会を予定していたんですが、はい、コロナの臨時休校で、はい、できなくなってしまいまして、その時に、ね、6年生をみんなで送り出す応援ソングとして、うん、Believe を全校で練習をしておりましたので。
全校でですか？
はい、ちょっと歌いたくはなったんですが、ここで流していただけたらなと思ってリクエストしました。
そういう思いがある Believe ですね、はい、じゃあ先生のメッセージの後にその Believe で締めくくりたいと思います。では朝日東小学校の子どもたち、それからラジオの前の子どもたちに、はい、先生 の、 メッセージ、伝えたいこと言ってください。
はい、みんなが学校に来なくなってから先生たちはとっても寂しかったです。もうすぐ小学校が始まります。小学校が始まると皆さんは一つ上の学年になると思います。新しい友達、新しい先生、新しい勉強、新しいものがたくさん待っています。皆さん笑顔で元気に来てくださいね。学校で待っています。
はい、ありがとうございました。今日は朝日東小学校から山中理恵先生にお話をお聞きしました。山中先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
iWave。
ねえねえみんな、
6.5 iWave。
ねえねえみんな、
はい先生。
さあ続いては最後のコーナー、メッセージコーナー。いただきましたメールいただいてますね。タンポポさんからいただいてます。これはお母さんですね。こんにちは。テレワークをしながら聞いています。私は6年生の時に長谷川先生に、私にですね、担任をしていただきました。どなたでしょうか。もうね、先生昔と変わらずいい声してますね。ありがとうございます。そして我が子はこの春、私が長谷川先生に出会った6年生になりますというふうにお便りいただきました。そのタンポもママさんから、算数の図形が苦手と言って息子が言っています。何か良い勉強方法はありますかといただきました。さあこの算数の図形の勉強、さあここはね、登場していただくのはジュンジュンだな。
そうだよね、ジュンジュンですね。
はい、ジュンジュンお願いします。
はい、算数の図形ですね。6年生だと拡大とか縮小とか、5年生までで合同をやってるのかなって思うんですけど、はい、ちょっとねその図形っても漠然としてるんですけども、はい、でも計算じゃないので図形ってやっぱ図形形なので、はい、その例えば形を写して写し取る、でその形を調べるときに切ったりつないだり、それからなんとか貼ったり、うんうん、そんなことをしていろいろ特徴をつかむのもいいかなって思うんですけどね。
数学が得意なジュンジュンがそういう勉強、
僕苦手だった。
で図形は得意だった、
うん、どうして図形は大好きだった。
どうして図形が得意だった。
図形やってるとさ、その右から見たり左から見たり上から見たり下から見たりして、ああ、なるほど、いろいろ動かすことができるじゃん。
はい、
で計算問題は動かすとわけわからないじゃないけどね、三角形にしても、ね、四角形にしてもぐるぐるっと回転させたりとかさ、はい、いろいろ手で操作ができるから、はい、そうするとね、ん？あ、こうかなってアイデア浮かんでくるんですよ。
なるほど、
うん、
そういうね、
これで良かったのですか、ね、順々、
ね、使って、まあ、手を使いながら頭も使ってっていうのいいですよね、うん、ね、うん、で一つ、はい、そういえば図形を写すときに、はい、ポイントがあるんですよ。
どんなポイントなの。
教科書の図形を写すときに、うん、写し紙なんかで、はい、上に置いて、はい、こう写しますよね、はい、定規を使ったり、はい、だけどこれはね、実はね、図形はね、点だけ取るんですよ。
点だけ取る。
点を、例えば三角形なら3つの点をちょんちょんちょん、はい、そうするとずれないでしょ、
はい、
で写し紙を教科書の上でやって定規使ってやるとずれてくるんですよ。
ずれて
きちゃう。だからきちっとした写し方できないので、点だけ取っといて、うん、きちんとまっさらな平らな机のところで点と点を結んでいけば図形はできる。
へえ。やっぱり図形を書き慣れるっていうこともとても大切なことかもしれませんね。
そうだよね。僕も小学生の時に聞いてればさ、うん、やったのにな。
そうね。DJB はね、どちらかというと絵が描くのが得意だったので図形は得意だったんだけど、計算がダメだったよ。
そうそうそうそう。もう僕もそう。
そう。まあいろいろ得意不得意はあるけれど、自分がね、あ、こんな方法がいいかもしれないっていうのをいろいろ試してみることがいいよね。
そうだね。
ね、うん、そうやりながら、あ、いい方法が見つかったぞっていう自分だけの解き方、見つけ方が発見できたら、それは人生においてもう宝物になるよね。
そうね、
自分で見つけたことってさ、うん、忘れないもんね。そう、
ずっと覚えてるし ね、
うん、先生に教えてもらったことはすぐ忘れちゃうけど、う
ん、それではいけないんだけどね。
まあいろいろあるけれど、
もう楽しんじゃいましょう。
楽しんでやってください、ねね、さあ今日、メッセージ答えよかったかな。タンポポさんよかったでしょうか。明日、ね、いよいよ最後の放送になりますから、まあ、明日も最後まで聞いてほしいなと思います。今日のお相手は
じゅんじゅんでした。
てっちゃんでした。
DJB でした。
また明日。 ETのみや 76.5 iWave。
ねえねえみんな